はい、皆様こんにちは。礼拝に続きまして、共に神様の御言葉から神様の御心を求めることができる幸いを心から感謝いたします。午後の集会におきましては、私たちが追い求めるべきことというテーマで共に、御言葉から神様の御心を求めてまいります。ホセア書の6章の1節から6節まで、ホセア書の6章の1節から6節までが本日の聖書箇所となります。私が拝読いたしますので皆様はお聞きいただければと思います。旧約聖書のホセア書6章の1節から6節まででございます。ホセア書6章の1節から6節まで、はい、恐れ入ります。ページ数は、1540ページでございます。新改訳2017ですと1540ページとなります。はい、よろしいでしょうか。それでは拝読いたします。ホセア6章1節から6節まで。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、包んでくださるからだ。主は二日の後に私たちを生き返らせ、三日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の真実の愛は朝もやのよう、朝早く消え去る露のようだ。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。あなたへの裁きが光のように出ていく。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。午後の礼拝におきましては、私たちが追い求めるべきことというテーマで共に御言葉から見ていきましょう。それではお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。このようにして歌の森教会の兄弟姉妹たちを一人お一人と共にあなたを礼拝できますことを心から感謝いたします。神様がこのひとときを通して豊かにご栄光を表してくださり、御言葉通して私たち一人一人に必要な御言葉をお語りくださいますようにお願いいたします。お一人お一人に働かれる聖霊なる神様の御助けによって、その御言葉を理解し、その御言葉に立ってそれぞれが歩むことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。最初から最後まで一切をあなたの御手に委ねます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日開かれましたホセア書ですけれども、預言者のホセアが記したとされております。ホセアという語は、神は救う、神は救いという意味があります。北王国イスラエルの出身であります。妻ゴメルと3人の子がいたことがホセア書の1章に記されております。ホセア書が書かれた背景は、イスラエル、北イスラエルと南ユダに分裂した分裂王国時代の200年後のことであります。北王国にホセアは住み、イスラエルに対して預言をしました。聖書の記述にはエフライム、ヤコブと記されています。イスラエル史上最悪のヤロブアム2世の治世には、ホセアは神の言葉を大胆に語り、イスラエルのために立ち返るように命じられました。北王国は混乱を極める巨大帝国アッシリアがイスラエルに迫って国を破壊し壊滅すること、また悲劇が迫りくることをその25年前に予言していました。ホセア書はこの書物を通して神の民イスラエルが 神は愛の神であるということを思い出すように警戒し励ましています。ご自身の契約の民に対する変わらない忠実さがその愛の大きさを物語っています。イスラエルが何度も何度も他の神により頼んでも変わらない神の愛が、不誠実な愛を、妻を愛し続ける夫の姿を通して語られています。ホセアの予言は神の愛に背を向けるイスラエルの人々に対する警告でもございます。この予言書にはホセアとゴメルの結婚を通して偶像崇拝を続けるイスラエルの民に対する警告が記されています。罪の裁きと許しの愛というテーマで記されております。背信の罪を犯し続け不信仰なイスラエルの民への、神への愛は尋常でもないものであり、同じ神が今も生きてイスラエルの民のように神に背き愚かな私たちにも及んでいるということを見ていきたいと思います。ホセア書は大きく2つの部分に分けることができます。ホセアの1章1節から3章5節までは預言者ホセアとその妻の結婚関係を記しています。妻のゴメルは偶像崇拝に溺れ、不貞を犯し、不誠実を夫ホセアに対しいつも働いています。しかし神はそれであっても寛容な心を持って誠実を尽くすようにホセアに命じております。これは神とイスラエルの結婚関係を表しており、不誠実なイスラエルを象徴し、それに対して注がれる神の約束と神の憐れみが記されているのであります。二つ目の後半ですけれども、ホセアの4章から14章につきましては、イスラエル、特にサマリアに対する偶像崇拝の結果の裁きの予言と、その後に来るイスラエルの復興の予言が記録されているのがホセア書の後半の部分であります。ホセア書は神のご自身の民イスラエルへの不変の愛を記した予言書であります。世界の初めから被造物はずっと神の愛、恵みと憐れみを受けるに値しないにもかかわらず、それを受け続け、しかし悪の道を離れられずにいる、そのような状況のイスラエルの民を記しています。どれだけイスラエルの民に裏切られ侮辱されて怒っておられるかをも描いているのであります。どうしてこれだけの愛を受けた子が父なる神を侮辱することができようかと問いたくなりますけれども、神の被造物である人間自身が数世紀にわたって行ってきている、その事柄が記されています。神様がどれほど私たちを愛してくださったかを覚えて感謝することにより、永遠の命を与えることのできる方を拒まずに生きることができるのであります。ホセアは神がイスラエルの民が失敗をした時には本当に悲しみ、憤られ、怒られるということ、しかし悔い改めて立ち返る時には永遠の愛を示してくださるということを教えているのであります。ホセア記の最後は、民が悔い改めて主に立ち返る時、悪事を全て忘れて許されたという神の愛が改めて記されています。拝読いたしますのでお聞きください。ホセア書14章2節、あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ、主に言え、全ての不義を許し、良きものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。私は彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。私の怒りが彼らから離れ去ったからだ。最後は、民が悔い改めて主に立ち返るとき、悪事を忘れて許された、その神の愛がここに記されているのであります。ホセア書の5章に記されている、ホセアを通して語られた神の言葉は次の通りであります。ホセア書5章の3節、4節、5節を拝読いたします。ホセア書5章3節、4節、5節、ホセアを通して語られた言葉、5章3節、私はエフライムをよく知っている、イスラエルは私に隠されていない、 今やエフライムよ、あなたは姦淫をし、イスラエルは汚れてしまった。彼らは自分の悪行を捨てて自分の神に帰ろうとしない。イスラエルとエフライムは自分の不義につまずき、ユダも彼らと共につまずく。イスラエルの民は霊的な姦淫をして汚れていること、死を知らない高慢がその顔に現れている、不義につまずくとも言われています。全能なる主が共におられ、愛と憐れみを受けているにもかかわらず、そのような背信の状態のイスラエルの民であることがよくわかります。まず次の箇所を見ると、神を恐れて神に信頼することが人に助けを求めているということも見て取れます。ホセア書5章の13節を拝読いたします。ホセア書5章13節でございます。エフライムは自分の病を見た、ユダは自分の腫れ物を。エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物も治せない。神様を恐れるというよりも人を恐れ、そして人に頼っていることがわかります。この箇所においてイスラエルは全能なる神を知りながらにして、人的な力、アッシリア、またアッシリアの大王に助けを求め信頼していることがわかります。神様は、しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物も治せないとあるように、人的なもの、いかなる権力者であっても、一国の大王であっても、全能なる神の前には無に等しく、そのような鼻で息をするようなものに頼るのは意味がないのであります。そのことを神様は訴えておられます。この時のイスラエルと同じように、今を生きる私たちも神に聞く前に、全能なる神を恐れ信頼する前に、まず人の力、身近にある助けを委ねてしまう、そのような弱さがあるのではないでしょうか。私たち人間はこのようなイスラエルの弱さを持っているのではないでしょうか。神様にまずそのような時に信頼して、神様に聞く時に神様は力を与えてくださいます。ですけれども、このイスラエルの民はまずアッシリアの大王に助けを求め信頼したことがわかります。そこでホセアは6章1節のように、大胆に切実にイスラエルのために呼びかけ、今の現状から立ち返り悔い改めるように勧告しているのであります。ホセア書6章の1節、さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。さあという呼びかけで、主に立ち返ろうとホセアはイスラエルのために迫っているのであります。今回の聖書の箇所から教えられることを2つ見ていきます。まず最初、1番目に主に立ち返るということです。1番目に主に立ち返るということです。もう一度6章の1節2節を拝読いたします。さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。立ち返るというのはどのようなことなんでしょうか。これは方向転換、悔い改め、もともとの意味は心の方向転換であります。一番もともとの言葉の意味に近いのは改心という言葉であります。新約聖書では帰る、立ち返る、旧約聖書では悔いるという意味合いが強いことが記されております。悔い改めとは方向転換をすることを言いますけれども、今までの生き方、歩みから180度違う方向に向きを変えることを言います。この時のイスラエルの民は神様と真逆の方向を歩んでいました。神様に背き、神様の御心を悲しませていました。立ち返る場所、また戻る場所はどこなんでしょうか。罪を犯した放蕩息子の立ち返る場所、それは父の場所でございました。イスラエルの民も主なる神のもとに立ち返る、 ことが必要でありました。まず最初に立ち返るということ、悔い改めるということがイスラエルのために求められたことであり、ホセアが6章の第1節ではっきりと宣言していることがよくわかります。イスラエルの民に対する旧約聖書における預言者たちの大切なメッセージの顕著な特徴であります。悔い改めの促しはもちろん立ち返るように言っているわけでございますけれども、それだけではなく同時に神の許しと癒しの約束が伴います。ご慈愛深い慈しみと憐れみに取りたもう全能なる神様の大いなる恵みであります。神様は罪を忌み嫌われ正しく裁かれるお方であると同時に、恵みと憐れみ豊かなお方であるということを忘れてはならないのであります。イザヤ書の55章の7節を拝読いたしますのでお聞きください。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。イザヤはイスラエルのためにこのように立ち返ることを求めています。エレミヤの3章22節お聞きください。背信の子らよ、立ち返れ、私があなた方の背信を癒そう。今私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ私たちの神主だからです。イザヤ、エレミヤなど様々な預言者を通して今の現状から立ち返るように、また悔い改めるように神様は預言者を通して語られます。私はイスラエルのためのように主に立ち返る必要が全くありません。神様の御心の道を内を歩んでいます。信仰者として忠実に歩んでいるからそのようなことは必要ありません。そのような方は一人もおられないと思います。私たちは毎日さまざまな罪を犯すものであります。また私たちの目の前にはさまざまな試練や困難、そしてあらゆる罪の誘惑が溢れているのであります。私たちもイスラエルの不信仰、不忠実、不従順の事柄を他人事として見るのではなく自分のこととして見ることができたら本当に感謝だと思います。もし罪に陥ってしまったときどうすればよいのか、神様はその罪の状況をどのように見ておられ、神の子をどのように扱われるのかをここホセア書から学ぶことができます。神様はこの書簡を通して今を生きる私たちにどのような御心を語られるのでしょうか。旧約聖書におけるホセア書は全能なる神はイスラエルの民の不信仰、不従順、霊的寛因を糾弾し、はっきりと明瞭に誰にでも分かる言葉で宣告しているのであります。ホセア書1章2節、主がホセアに語られたことの始め、主はホセアに言われた。行って寛因の女と寛因の子らを引き取れ、この子は主に背を向け淫行にふけっているからだ。ホセア書1章においては寛因をしている女イスラエルを例えに出して、全能なる神を恐れず創造主なる神に感謝をすることなく歩むイスラエルに対し正しい道に立ち返るように警告を与えています。結婚している夫婦がいたとして、片方が違う異性に好意を抱き、そちらに心が移るということと同じことであります。もし皆さんでしたらどのような態度を取るでしょうか。 大抵の人は激怒して、すぐに許すことなく糾弾するか、また離れていってしまうのではないでしょうか。全能なる神は、しかし主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでとあるように、一瞬にしてそのようなものを滅ぼし尽くしてもおかしくないような罪、偶像礼拝、神以外のものを神とする、そのものを、その事柄を犯したイスラエルの民に対して忍耐深く憐れみ深く立ち返ることを求めて待っておられるのであります。気の短い私たち人間では到底考えられないことなのではないでしょうか。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、 まさにその通りであります。詩編筆者は次のように語っています。お聞きください。詩編の31編の19節、詩編31編の19節。なんと大きいのでしょう。あなたの慈しみはあなたを恐れる者のために、あなたはそれを蓄え、あなたに身を避ける者のために、人の子らの目の前でそれを備えられました。ただ罪に関しては厳しく裁かれるお方ではあります。それをそのまま見過ごされることはありません。それを前提として、神は罪深い人間が、ここではイスラエルの民が心から罪を悔い改めて主のもとに立ち返ることを切に求めておられます。忍耐深く悔い改めを待っておられます。立ち返ることを待っておられます。そのような寛大で慈しみ深い、憐れみ深い神なのであります。ホセアは6章の1節で、さあ主に立ち返ろうと、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主の憐れみは尽きることがない。主は2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。なんという幸いな約束でしょうか。たとえ引き裂かれても癒し、打たれても包んでくださり、3日の後に生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださるのであります。私たちは何者をも恐れるに足らずなのではないでしょうか。神様は切に背信の罪深きイスラエルのために、憐れみと慈しみを持って悔い改めに導かれることを求めておられるのであります。再三イスラエルの歴史においては預言者たちが立てられ、立ち返るように神様は言い続けて、語り続けて、訴え続けておられるのであります。お聞きください。第二歴代史の7章の14節、第二歴代史の7章の14節。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を下に求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒す。そしてエレミアの18章8節には次の言葉がございますので、お聞きください。もし私が災いを予告したその民が立ち返るなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。神様は憐れみ深く悔い改め、そして立ち返るならば彼らの罪を許し、彼らを癒すと、そのように約束してくださっております。翻って私たちはいかがでしょうか。神様は私たち一人一人に主に立ち返ることを求めておられます。私たちはイスラエルの民ほどひどい罪、霊的寛因の罪を犯してないかもしれません。しかし神の前に受ける罪は、大きい罪、また小さい罪というのは特に違いはなく、神の前の罪は同じことであります。今方向転換をして主に立ち返る必要がある方はおられないでしょうか。神様はこの箇所を通して、ここにおられるお一人お一人に語っておられるのではないでしょうか。もし今の歩みの中で神様に喜ばれないこと、また御心にかなわないことがあるならば、素直に神の前に悔い改め、立ち返り、そして方向転換をして神に心を向けて歩んでいくものでありたいと、そのように教えられます。心を固くなにしてはなりません。なぜならば主は砕かれた悔いた心を喜ばれるのでありますから。詩編51編の17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。このように語られています。2番目に死を知ることであります。2番目に死を知ることであります。ホセア書6章の3節と6節を拝読いたします。ホセア書6章の3節と6節、私たちは知ろう、死を知ることを切に追い求めよう。死は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。6節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。ホセアは霊的寛容を犯しているイスラエルの民に対して、 信頼するのは一人で歩くこともできないような偶像の神ではなく、生ける誠の全能なる神を、神の死を知ることを切に追い求めることであると、そのように呼びかけています。ここで知るという言葉は、知識として知るという意味だけではなく、個人的に深く関わり、そしてその中で人柄を知り、人格的に知っていくという意味が含まれています。主の愛と憐れみがどれほどのものか、そしてその愛を体験的に知ることがここでは記されているのであります。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、そのように私たちに求めておられます。ただ主を知るというだけではなく、さらにもう一歩踏み込み、知ることを切に追い求めようと強い語調でホセアは積極的な意味合いで訴えているのであります。神を知ることは、当時イスラエルの民が成していたような形式的、また機械的な生贄のようなものではありません。先ほど拝読いたしました6章6節の、ホセア6章6節の後半、全焼の捧げ物よりもむしろ神を知ることであるとあります。私たちはどれだけ神のことを個人的な交わりの中で深く体験的に知っているでしょうか。神の御臨在と神の偉大さ、神の素晴らしさ、神の愛の深さ、広さ、それをどれほど自分のこととして受け止めて、その事柄に立って私たちは日々与えられている時を過ごしているでしょうか。今一度吟味してみてください。毎日食事をとることによって私たちは健康が維持され、日々の歩みをなすことができます。それがないと健康を維持することができず、体調をすぐに崩し、痩せ細り、そして病になってしまうのは周知の事実であります。同時に私たちは自分の力では何一つすることができません。神の御言葉、聖書を通して活力をいただき、神様との個人的な交わりの中でいただく御言葉によって励まされ、そして御言葉を通して私たちが進むべき道を示され、より一層神様を深く知り、交わりの中で深く知り、そしてその神様が共におられ、いつも私たちと歩んでくださるということを覚えることを通して、心は平安に満たされ、私たちの歩みは豊かに神様にあって祝福され、歩むことができるのであります。神様の生ける御言葉、聖書には、人間がこの地上において歩む上での必要な指針、知恵、また知識の宝があふれるほど詰まっており、神様を知ることにより、それがますます豊かになっていくのであります。ですから私たちは、この御言葉が全66巻、日本語で書かれたこの聖書を手にできているということは、本当に幸いなことだと思います。世界の中ではこの聖書を手にすることができない人々もおられるのにもかかわらず、私たちは全ての書簡を自分の手元でいついかなる時でも読むことができる。それは本当に幸いなことだと思います。私たちはその御言葉から生きる上での必要な方向性、また指針を知ることができますし、神様は私たちの歩みをこの御言葉を通して示してくださり、また是正してくださるのであります。お聞きください。箴言の2章1節、我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りに呼びかけ、英知に向かって声を上げ、銀のようにこれを探し、隠れた宝のように探り出すなら、その時あなたは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。コロサイ書1章10節には、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。私たちは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることができるようになる。本当にこの御言葉を通して本当に神を知ることが求められているのであります。第一サムエルの15章22節、 第一サムエルの15章22節拝読いたします。お聞きください。サムエルは言った。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。主の御声を御言葉から聞き、それに従順に聞き従うことが大切である。主の御声を聞くことなしに主を知ることは不可能であります。ホセア書の最初の1節2節は預言者ホセアを通して語られた神からの言葉でありました。しかし結果としてイスラエルの民はホセア6章の4節で、あなた方の真実の愛は朝もやのよう、朝早く消え去る露のようだ。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。あなたへの裁きが光のように出ていく。主は彼らの応答に対して朝もや、朝早く消え去る露のようであると示しています。つまりそれらは神にとっては受け入れられない、同時に真実ではないということであります。神様はその応答を喜ばれることがなかったのであります。そこで主が明らかにされていることがありますけれども、それはホセアの6章6節に記されているので拝読いたします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。最後にホセアは神の強い意志を大胆な言葉でこのように宣言しています。つまり神が求めること、喜ばれることは神への完全な献身としての神認識、神を知ることであって、犠牲、形式的な生贄ではないということです。預言者はこの危険を鋭く察知して、イスラエルの民の真の信仰と従順、誠実を伴わない犠牲のあり方について厳しく批判しているのであります。第一サムエルの15章の22節、先ほども拝読いたしましたけれども、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。表面的な神への敬虔さ、礼拝が守られていればそれで十分なのでしょうか。契約の民イスラエルがイスラエルとしてあり得るのは、その悔い改めが主の前に真実であるということは大切なことなのであります。イスラエルの民が神の御言葉に聞き、神の御言葉に生きること以外には神様の御心の歩みはないのであります。全能なる神様が喜ばれること、それは真実の愛であり、神を知ることなのであります。結局のところ神様の生ける御言葉に聞き従う信仰以外にないのであります。神様を知るということは終わりがありません。私たちは天の御国に至るまでひたすら神様を知り続ける必要があります。それは何を通してでしょうか。生ける神様の御言葉、聖書からであります。私たちはいつも御言葉を通して神様の御心を知り、神様を知り続ける、そのことが大切なのであります。旧約の初めから一貫して神様はイスラエルのために預言者を通して主の御声に聞き従うように、神様を恐れ、神に信頼し、神を知るということを切に求めるように訴え続けているのであります。私たちはともすればすぐに神様の恵み、憐れみと慈しみ、イエス・キリストを通して成し遂げられた大いなる贖いの御業を忘れて、イスラエルの民のように偶像礼拝にふけり、不信仰、また不従順な歩みをしてしまうものなのではないでしょうか。そこまでひどいことはしていないと言っても、どれだけ神以外の事柄に振り回され、日々の生活の中で神のことを忘れて心の中心に違うものを置いてしまっている、そのような歩みがあるのではないでしょうか。そのような事柄が示されたら、まず主に祈り、求めて、まず主に立ち返り、そして神を知るということを切に求めているだろうか、自分自身を吟味していただけたらと思います。 先ほど申しましたが、神を知るということは終わりがありません。私たちはこの地上で命ある限りひたすら神様を知り続け、神様と交わり、そして神様の御言葉から神様の御心を求め続ける、そのことが大切であり必要なことなのであります。神を知るということ、つまり一言で言うならば、神の御言葉に聞き従う信仰以外にはないというのであります。生ける神の御言葉に聞き従い、信仰を持って今与えられているそれぞれの場において、キリスト者としての責任を果たしていこうではありませんか。そして私たちを通して神様の素晴らしさ、そして神様の偉大さを関わる方々にお伝えしていこうではありませんか。もう一度拝読いたします。ホセア書6章の3節、私たちは知ろう、主を知ることをせずに追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる、地を潤す後の雨のように。6章の6節をもう一度拝読いたします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。私たち人間が追い求めるべきこと、それは主を知ることであります。神に対し背信の不信仰の罪、不従順の罪を犯していたイスラエルのためにホセアが大胆に宣言したように、主を知ることを切に追い求めよう、そのことをお伝えしたいのであります。知るということは知識としてただ知るということではなく、全人格的に神との交わりの中で全ての事柄をもって個人的に深くその人柄を知っていく、神を体験していく、そのことなのであります。私たちは神を知ることを切に追い求めることが求められているのであります。この事柄はこの地上における歩みにおいて最も重要なことなのではないでしょうか。お一人お一人、今の自分のご自身の歩みを振り返ってみていただければと思います。それではお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。私たちにとって大切なこと、必要なこと、それは主を知ることを切に追い求めるということであるということを伺いました。どうぞ神様、お一人お一人それぞれの歩みを祝福してくださいますように、日々の神様との交わりの中で切に神様を求めていくことができるように、お一人お一人の歩みを祝福し、神様との交わりの時を神様が祝福して導いてくださいますようにお願いいたします。またお一人お一人がその時を性別することができますように、どうぞまた悔い改めが必要な方は本当にその悔い改めを本当にして主に立ち返ることができるように、神様どうぞお一人お一人に働いてくださり、お導きくださいますようにお願いいたします。集われたお一人お一人の上に神様の豊かな祝福と導きがありますようにお願いいたします。御言葉がお一人お一人の心にとどまり、その御言葉が神様一人一人を生かし、そして導くことができますように、その御言葉に信頼して一人一人が歩むことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを感謝いたします。この祈りを私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。